まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストは洛西ニュータウンからお越しいただきました NPO 法人洛西ライフスタイルの村下恒夫さんでいらっしゃいます。
こんにちは。
村下さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
そして、もう一方、我らが京都市景観まちづくりセンター町線から総野麓さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、この3人でお送りいたします。今日まずゲスト紹介から入りますが、進行の絹川が手を抜くためにではありませんが村下恒夫さんってどんな人っていうのを、はい、総野さんの口から語っていただきます。お願いします。
はい、村下さんとは、洛西ニュータウンの、コーワーキングスペース洛西というところで、初めてお会いしました。で、私はですね、今町政のお仕事の一つで、洛西ニュータウンの、創生推進委員会の住まいと景観チームの、まちづくり活動のお手伝いをしています。はい、でそれでですね、チーム会議を、時々村下さんが主催されてるコーワーキングスペースでしてるんですね。うん、でそこで出入りをするようになったんですけど、そのコーワーキングスペースがとっても使い勝手がいいし、うん、で使い勝手がいいだけじゃなくて雰囲気もとってもいいと。私も時々お菓子を買って帰るぐらいいいとこだなと思ってまして、でそれがですね、村下さんが、まあ、されてるっていうこと で村下さん実は車のデザイナーさんをされていたということで、はい、私その経歴を見た時に、あ、だからかと、デザイナーさんをされてたっていうので、コーワーキングスペースも使う人の立場に立った、ただ単に使い勝手がいいだけじゃなくてちょっとこう楽しくなるようなそんな場所になってるんだなというのをこう実感しまして、はい、とてもラジオでお話しいただきたいと思った次第です。はい、長くてすいません。
いえ、ありがとうございました。はい、さてリスナーの皆様、本日のゲスト村下恒夫さんの人となり一部が透けて見えましたでしょうか。それでは村下さん、ゲストの方に恐縮ですが、総野麓さんってどんな人っていうのをちょっとお願いします。
総野さんとはね、もう今先ほど総野さんのプロフィールご自身でも少しお話しされてましたけども、
はい、
いらっしゃった時に誰が来られたのかなってよく分からなかったんです。
はい、
でお話をお伺いすると、住まいと景観チームでここで打ち合わせするようですけどもっていらっしゃってて、まあ、ちっちゃい可愛い子でした。はい、先ほども文化人類学なんかやっていらっしゃるって聞いて、はいはい、また新しい側面が見えて、これからそういうことのお話もお伺いして、はい、我々もちょっと一緒に何かやりたいなと、
そうですね、
はい、思いましたね。
はい、ありがとうございます。それでは次、番組タイトルといいますか番組のテーマを報告します。どうしようかなですね。困った時はこういうパターンを私は使います。 NPO 法人洛西ライフスタイルってご存知ですか。もう一度申し上げます。洛西ライフスタイルってご存知ですかと題してお送りします。サブタイトルは洛西流の CSR とは、コーポレート、企業のなんとか責任じゃないですよ、はい、という洛西流の CSR について語っていただきます。それじゃあまず最初の CSR の C から参ります。洛西流の CSR の C はコーワーキング、
そうですね、
です。村下恒夫さんは、コーワーキングスペース洛西、略称愛称コアラクの代表でもいらっしゃる。
そうです。最近はね、コアラクではなくてコアラって言うんです。
あ、コアラ、
普通はあの動物はコアラなんですね、はいはい、我々はコーワーキングのコーワーラ、
はい、
コアラって言ってるんですよ。
なんかさっき相野元さんも言われましたけど、すごい居心地のいい場所なんですって、ね、
そうなんです、
はい、
あの約100平米ぐらいあって、
はいはい、
比較的明るい白いインテリアなんですけども、うん、夜になると間接照明で暗いバーのような雰囲気を作ってるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
はい、夜行ったことなかった、
はい、さてさて、コアラ、行ったことない人のために、洛西ニュータウンのどのあたり、土地勘のない人にはどういうふうに言えば、
土地勘のない人には、はい、阪急の桂駅から、
はい、
2番に乗っていただいて、市バスの、
はいはい、
15分ぐらいで着きます、
はい、
車の人は9号線の中山の付近で聞いてください、
はい、
だすぐニュータウンがありますので、
はい、
そのど真ん中に、ショッピングセンターがありまして、はい、高島屋があるんですよ実は、
はい、
高島屋市場河原町だけではなくって洛西ニュータウンにもあるんです、
それはニアリーイコール洛西ヌという。
そうですそうです、洛西ヌです、
はい
はい、そこのすぐそばにありますので、
はい、私も実は行ったことなくて。
あ、そうなんですか。
画像とか動画でしか見たことなくて、いっぺん行ってみたいんですけども、どういうんですかね、コーワーキングスペースですから、例えば私が仕事に煮詰まったとな時に、外で営業回ってて、あ、コアラが近所にあったはずや、でパソコン持ち込んでちょっと原稿をまとめたんですけども、
まさにそれですね。
いいすか。
もちろんそれですね。
OK なんですか。
そうなんです。で、東京なんかで、私も東京に十数年いましたから、
はい、
東京なんかでも外で仕事をしますから、はい、いろいろ提案するときに喫茶店とか、当時はコーワーキングってなかったですから、
はい、
そういうところで資料を作ってコンビニで、コピーを出してお客さんに提案するとかいうのは普通にやってましたので、
はい、
そういうことと同じような機能はコーワーキングスペースには基本的にあるんですよね、
はい、
ただ我々郊外型のコーワーキングスペースですから、近くの人たちコミュニティとしていろいろ使われてますので、まあ、みんなのリビングのような感覚でお使いいただいているというところですかね。
で、コーワーキングスペースというと、そういう外回りのビジネスマンだとか、あるいはどうですかね、一人親方って変ですけど、一人でこうクリエイティブな仕事をしている人たちが立ち寄る場所っていうイメージが僕にとっては強いんですけども、今お話聞くとそういう方だけじゃなくて、地域にも開かれてるよっておっしゃったんですね。
そうなんです。団体活動をされてる人たちが自分たちの相談とか、まあ、会議なんかもありますよね、
はいはい、あ、そうだ、町内会の寄り合いする場所ないねんって言われる人いますね。
あ、そういうとこありますね。そういうとこもあります、
はい、で、お写真見せていただいたら、ちっちゃい子とかハイハイするような子がいても安心な空間もありましたですね。
そうなんですよ。うん、1つぐらいから4つ5つぐらいの子でもそこで少しこう遊べるようにおもちゃが置いたり、で柵を少し作ったりというのは臨機応変にやってるもんですから、
はい、
お母さん方も子供連れていらっしゃるというふうな、そういう空間にしていきたいし、まあ、そういう使い方を少しずつされている。
そしたらビジネスマンだけじゃなくて、お母さんだけじゃなくて、地域のいろいろ団体、
そうですね、高齢者の人たちの、高齢者の人たちが 2,3 人集まってお茶を飲み持って歓談してる、
はい、
で今日帰るわって言って帰らはるとか、そういうことも使っていらっしゃいますし、
なんか相当ハードル低そうですね。
ハードルは低いです、
ね、
ただただではないので、あ、一応ね、
はい、利用料はどれぐらいでしたっけ。
利用料は2時間で500円。
あ、ワンコイン。
そうなんです、
はい、
で1ヶ月で契約していただいても4000円、
はい、
もう好きな時に使っていただいたら結構です、
はい、
いうことなので、そこで利益をね、なんか我々もっていうことじゃなくて、はい、地域のためにそこを開放していきたいっていう、はい、そういう思いです。
さて皆さん、そのコーワーキングスペース洛西コアラ、
コアラ、
コアラ、少しイメージいただけましたでしょうか。さて、なぜ村下さんたちはこのようなコアラ、コーワーキングスペース、サードプレイスとも呼ばれるんでしょうか、うん、をお作りになったんでしょう。何か思うところがあって、
洛西ニュータウンはだいたい2万7、8000人かな、
はい、
のそれぐらいの方々が住まれてまして、我々も街づくりをするために我々のチームだけではなかなかできないので、街に住んでいるいろんな経験をしている人っていうのはたくさんいらっしゃるはずなんですね、
はい、
そういう人たちと触 触れ合うことによって一緒に新しい活動につなげていく、そういうふうにしていきたいので、人を そういう方々をそこで見つけ出したいと思ってるんです、うん、そういうふうな目的が一つありますし、そういう人たちと手をつないで活動につなげていくということってすごく素敵じゃないですか、
はい、
そういう動き方したいなと言って今活動しているところです。
で、コーワーキングスペースというお名前ですけれども、実は人物の結節点というか交流スペースというか、うん、市場というか、うん、ここにも円滑って、円を活用する、婚活じゃなくて円滑って書いてありますね、人材発掘、それから雇用創出までつながるかもしれないって思って
らっしゃる。そうなんです、うん、今また後ほど出てくるかもわからないけども、この託児サービス的なことをやってる中で、
はい、
実際保育士さんとして活動されてる方っていうのは町の人なんですよ。プロの人じゃなくて普通のお母さんなんです。
お
う、そういうお母さんたちが何人か登録をされてて、シフトで面倒を見ていただく。
コアラ
もうすでに
そういう、コアラの中には保育サービスも機能ももうお作りになった。
でコアラの中にあるというよりも、
はい、
買い物サポートっていうサポートを近くのラクセーヌの専門店街でやってるんですよね。
じゃあその話が出ましたので、ラクサイ流 CSR の C の次は S、 買い物サポート、サポートですね。
そうなん
です。じゃあサポートいきます、
はいはい、それからその近所のおばさんたちが子供さんを見るっていうことと、はい、それと高齢者の方々にもご相談できるように、
はい、
地域 その福祉関係の施設とか、
はい、
病院とかですね、皆さん協力していただいて、はい、地域ぐるみで高齢者の人のご相談を聞いたり、あ、そういう相談だったら生活支援のどっちから別のところで聞いた方がいいよっていうふうに、その専門機関同士の横の連携もそういうところで作り出し持ってやっていく、はい、で強いては高齢者の人たちと、それと若いお母さん方とがそこで交流し合う、
はい、
というふうなことなんかも当然考えてますので、そういう多世代型の交流の拠点としても買い物サービスというのは使っていけるようにしていきたいなと思ってるんです、うん、
買い物サポートのことをもう少し教えていただきたいんですけれども、コアラの中じゃなくてラクセーヌの商店街の中にそういうスペースがまた別に用意されてる。
そうなんです。まあ、特にお母さん方が買い物されるときって子供さんがいると、その狭いところ大変なんですよね、買い物するのが。
集中して買い物できませんよね。
そうなんですよ。で、日々のものを買うのもそうだろうし、ちょっと本屋に寄って本を開けて、あ、こういうものでって、そんなことやってる間に子供がどうかバババババって行ってしまいますよね。そういうことなんかもありますから、だいたい1回45分子供さんをお預かりをするというふうなことで今やってるんです。
そしてその託児サポートのスタッフさんはニュータウンの中の お母様方。
そうなんです。
で、その方々がスタッフとして登録をされている。
そうです。
ああ、もうすでに人材発掘できてるんですね。
いやいや、もっとたくさんね、いろんな方々の人材発掘をもっとしていかなきゃいけないし、
はい、
我々は高島屋とも同じようなことをやってるところもありましたね、
はい、
でそういうところでもそういう人たちに助けていただいて進めてるというのが今度は3つ目の話になりますけども、そういうふうなこともやってるんです。
3つ目はCSR の R ですか。
R なんですよ。
R のところをいただいた資料では大原の食育レストランのあるだって書いてあります。
そうなんです、
はい、
最終的にはね、
はい、
レストランを作りたいな、大原野の野菜とかね、大原野ので作ったそういう地産地消のものをレストランで、皆さんに召し上がっていただくというふうなことにしたいな。それはですね、観光客の人たちとかいろんなアンケートを見てると、
はい、
地元のものを食えるところはないんだっていうところの話が結構あるんですよね、
うんうん、
で例えばホテルのレストランは地産地消でそういうものを召し上がっていただくようにするとか、
うん、
高島の中でもレストランがあるからそういうふうにするとか、うん、いうふうな流れをこれから作っていきたいなと思ってるんです。まず今やってるのは高島屋の中で大原の野菜を直売で売る、う
ん、はい、
ということで、ちっちゃいですけどね、ちっちゃいけども一応お店を作ってるんですよ。
おお、
すでに
高島屋さんの中に。
そうなんです。で去年少しこう実証実験をやって、
はい、
あ、意外と売れるなって皆さん欲しがってるな、
はい、
隣の野菜屋さんと、うん、高いな安いなってなことも言い持ってね、はい、あの買っていただいてて、
うん、あのそれは私個人の実感としても分かるような気がします、
うん、
あの大阪へこの間出かけて仕事で帰り御堂筋歩とったんですね、そしたら御堂筋沿いに顔の見えるお野菜みたいな感じで、
うん、
万願寺やとか、
はいはいはい、
オクラやとか、玉ねぎやとか手作りジャムとか言って、屋台風に並んでるとやっぱり人だかりがしてて、
うん、
で何故か安心感あるから一つ二つ買って帰る、でああいうとこへなんかこう寄りたくなる自分がいるなっていうのは分かる気がいたします、
うん、
はい、そういうことをすでに高島屋さんでなさってる。
そうなんですよ。でそれをもう常設化っていうのが7月かな、
はい、
7月にもう常設化していこうというので、
はい、
まだいろいろ準備はあるんですけども、もう7月の確か16日か17日かそれぐらいからもうほぼ毎日やってます、う
ん、そのさんはそんなところへ買い物行ったことある？
この前洛西ニュータウンに行った時に、うん、ちょっと覗いてみました。はい、買い物はしなかったんですけど、
お惣菜も
来ましたでしょ。はい、お惣菜と野菜が売ってて、ですごい人がすごく興味深そうにたくさんの人が見てて、あ、人気あるんだなと思って。
そうなんですよ。もう、うん、お昼過ぎるとほぼなくなって、
うん、
もう高島閉まる時間帯ぐらいにはもうほとんどないですよね。
はい、
うん、
園さんに教えて、園さんと村下さんに教えていただきたいんですけども、創生推進委員会というのと、
はい、
それから、洛西ライフスタイルというのは関係、そもそもここにね一枚の新聞記事があるんですけどね、2011年ですから、平成23年2月19日子育て世代を呼び込もう、少子高齢化進む洛西ニュータウン住人という記事で、ここでね、なんでか知らんけど村下さんがドーンとでっかく写真載ってるわけですよ。
それはね、創生推進委員会の活動をしている中で、3月頃にはフォーラムと称して、その1年間の活動を総括して、
はい、
でいろんな課題を住民の皆さんと話し合うような場を作ろうというのでやるんですよね、うんうん、
はい、
でその時は私ども何人かの人間で、やはり高齢化になってくるので若い人をもっとニュータウンに呼ばなければいけないし、うんうん、創生推進委員会の中で若い人があまりいらっしゃらなかったんですよ、
うん、
ですから若い人の話を聞くということも含めて、
はい、
皆さんに来ていただいて、でフォーラムをやったんです、
うん、
やっぱり若い人が来てもらうことで活性化をするんだということが私の切り口だったもんですから、
はい、
今の NPO 法人を作った時もその切り口のまま今進めてるとこです、
はい、NPO 法人洛西ライフスタイルというお名前を付けられた名は体を表す、
そうですね、
はずですから、
その
洛西での暮らし方、面白い暮らし方一緒にしないっていう多分呼びかけ飛びかけなのかもしれません ね。
なかなか郊外型の新しいライフスタイルを見つけるというのは難しいんですけども、
はい、
この NPO ができたのは去年の8月、
はい、
実質9月から動き出したので、
はい、
まだ本当1年なもんですから、
はいはい、
でそういう中で我々の会員になっていろいろ活動していただいている人の中でやはり新しい動き方をしている人がやっぱりいらっしゃるんですね、
はい、
なかなか難しいなと思ってたけども、実はプログラミングなんかを私どもの部屋でやって、
はい、
でそれを東京でやり取りをして、
はい、
でまあ、たまには東京に行かれたりというそういう街の中で普通にやられていることが実は郊外でもそういう人いらっしゃるんですよね、
はいはいはいはい、
これって面白いな。
お
だからお母さんだったらお母さん方が自分の子供を連れてきて自分の趣味を少しこう広げるとか、
はいはい、
近くにこう子供がいると安心じゃないですか、
はい、
でそういう風なスペースにもなってるので、そういう
趣味を広げるということは、一人でコツコツやるんじゃなくてお仲間が何かしら
で
4人でと広がってってるなっていうのが、
そうなんです、
見えてくる。
そうなんです、
はあ、
この前はあれですよ、わらじを作ったりとかね、
はい、
やりましたし、実際自分でカバンを作るために布地をこう描いてこうハサミで切ってとかね、
はい、
なんかそういうこともなさってたりとかありますし、
あ、それはやっぱりそのコアラコーワーキングスペース、コアラがあるからこそそこで何をどういうふうに使ってられるのが村下さんたちの目に見えてくる。
そうですね、
っぱ場所って大事なんですね。
すごくその人がおっしゃってたのは大きい机がある、はい、そうすると生地をパーッと広げてね、はい、やるじゃないですか。
すごい便利ですね。
それがすごい便利だ、うん、あそういうこともあるんだってこっちが気がついたりして、
うんうんうん、と言いますとその年間の利用者だとか会員になりたいわっていう人なんかが徐々に広がっているんでしょうか。
徐々には広がってますけどもまだまだですね、うん、今年は9月からかな9月からもう一度こう頑張り直そうということで、うん、いろんな仕掛けをこれから考えているところでちょうど9月の、24日かな、
はい、ここにね、The First Anniversary って書いてあります。9月の24日の水曜日、17時からコーワーキングスペース楽祭でなんやんかんやん一品持ち歩いてって書いてあってワンコインで、これ1周年記念パーティーですね。
そうです、1周年記念パーティーでワンコイン500円、
はい、
ということですかね。
気楽においでよっていう感じです。これは面白そうです ね。
非常に多方面の方いらっしゃいますので ね面白いと思いますね。
楽生の専門店と楽生の祭の高島や楽生ターミナルビルの間に挟まれた空間で楽祭マルシェ会場、これはまたですか。こちらは
あそうですそうです
同じですね。
同じです、
はい、というような後でもう一回告知しますね。さあリスナーの皆さんどうですか。コアラコワーキングスペース楽祭、そして NPO 法人楽祭ライフスタイルさん、なんとなくイメージお持ちいただいたでしょうか。私すごく楽祭ニュータウンって興味があって、うん、ニュータウンだけどもやっぱり当時入られた方は若くで入られてやっぱり年取っていかれる。千里ニュータウンでもいろいろ困ったりトライしたりとかいろんなことなさってる、うん、京都はどうなんだろうって思ってましたけども、こうやって頑張ってらっしゃる方がおられる、
うん、
すごいなんかどっかほっとしております。そして楽祭ですから西京区の区役所の楽祭支所との関係が多分深いはずだ、
そうですね。
で、なんでか知らんけどあそこに知り合いで中谷香織さんっていう尊敬する助欠が、
いや私も尊敬してます
がおられて、で中谷香織さんのフェイスブックページ見ると、うん、なんやかんや
大原
の、なんかものすごく農業とに関わってらっしゃるんだなとかって区役所の行政マンが思ってますけども、その辺と楽祭師匠と区役所さんと、楽祭ライフスタイルあるいはコアラさんの関わりっていうのは深いんですか。
深いですね。我々が最初に動かなければいけないというので3つの柱を立てましたよね、はいはい、でそのうちの1つに大原の野菜って書いてますね、はいはい、それは我々のメンバーの中に農家さんがいらっしゃいましてね、
はい、
でその農家さんの思いも含めて、大原の野菜のブランド化をしていこうと、いわゆる大原のブランド化をどういうふうに果たしていくかっていうふうなことを今、うん、スタートをいろいろと切っているんですよね、
うん、
でそういう流れというのは行政も大原の観光を含めて大原のなんとか活性化したいという思いがあって、その2つが重なったもんですから、
はい、
我々の NPO の活動が楽祭ニュータウンだけに終わるのではなくって、その横の大原の里のところも含めて一緒にやっていこうということで今動いているところです、
はい。いただいた資料を見て実は感動している部分がありまして、2013年度には大原の野菜試験販売楽生ヌ、14年度には大原の野菜常設販売、
そうなんです、
ステージが1個高島屋で進められました。
そうです。
さらにその先は15年度は空き家新規入居に向けてのこともこうターゲットに視野に入れて進んでいきたいよっておっしゃってる、なんかすごいなと思います。この辺ぜひ京都市の西のニュータウン、リスナーの皆さんご注目ください。そして9月の24日の1周年記念のパーティー、これは覗いていただくと、これは結構面白い人たちにお会いすることができるんじゃないでしょうか、
うん、そうですね。 あのニュータウンで見つかってない人たちがそこに集まりますから、
はい、
結構得意な人たちがこう何十人かな多分 4,50 人いらっしゃるんじゃないですか、
はい、
入りきるかどうかはちょっと心配なんです。もし入りきれなかったら、はい、あの満員電車のようにうまくこうすり抜けて入っていただけると嬉しいですね。
洛西人図鑑というキーワードも2015年度あたりにはあの書いておられます、
はい。
村下さんの思いの中には、コーワーキングスペース洛西、うん、人材交流点というか結節点といいますか、そこに多くの人たちが集まって2万7000人8000人の中からどんどん
手
だれが来てくれるんじゃないかと。
そうなんですよ、我々も歩き回らなきゃいけないんですけども、
はい、
楽しみにしてるところです、
はい、なんか楽しみです。園さん、
はい、
あの今後園さんの期待するところ、うん、あの、はい、町づくりセンターはなぜこの洛西、
はい、
ライフスタイルさん洛西ニュータウンに入り込んでフィールドワークをしてるんでしょうか。
町線というか、う
ん、
私
が私いいと思うんですよね。
園さんが園さんが興味持ってる
やっぱり、うん、あのそれぞれ私という視点が、うんうん、あの一番力になりますからね。
はい、町線とあの洛西ニュータウンはあの、はい、ずっとあの
縁が深いんでね、
はい、縁が深いんですよ。でしばらくあの少しあのなんだ途切れていたわけではないんですけど、うん、あの少しあの静かだった時をがあって、でまた私があの関わり出してます。で、はい、洛西ニュータウンって初めて来た時にすごくやっぱり緑が多くて道が広くてあの全然市内とは違っていて、でそういうところをやっぱりこれから盛り上げてどんどんいろんな人に知っていってもらいたいなっていう思いで私はいます。
はい、
はい、
いや僕ね個人的にはね、うん、空き家にすごく興味があるのは、
うん、
新築っていうよりも、
うん、
新築は建てるけども空き家も残ってる、
うん、
日本人は減るのに、うん、家だけがいっぱい建つ、
うん、
これって絶対おかしい、
うんうん、
絶対おかしいんですよ、
うん、
ですから個人的にはね、うん、個人的には新築じゃなくて今ある住宅をリノベーションをして使っていくということをしっかり繰り返していく、
うん、
そういう文化が欲しいなっていうふうにもともと思ってるんです。
あ、はい、うん、デザイナー
だから
としての
さすが
でございます、
うん、
さ あ, あのいよいよ最後をまとめてみますか。終わり1分になってまいりました。皆さんどうお感じになりましたか。洛西ニュータウンの中で深く静かに村下さんたちの洛西ライフスタイルさんたちの動きが着実に結実しようとしております。まだ始まって浅い活動ではございますけれども、ぜひぜひあのご注目ください。そして大原の野菜を味わっていただけるとありがたいと思います、
うん。
9月24日水曜日17時からコーワーキングスペース洛西にてアニバーサリーパーティーがございますので、よろしければお運びください。それでは終わります。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。村下さん、園さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
お疲れ様です。